2月4日土曜日、時刻は2時を回っております。こんにちは。ここからは七子ウィークエンドプラスの時間です。この時間はスタジオを飛び出しまして、東舞鶴のショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴サテライトスタジオより生放送でお送りいたします。ここからの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたします。本日の担当は、こちらでは初めてとなります、ラジオミックス京都の毎週水曜日午前11時から京都リバーサイドウォークを担当しておりますアーミンと、
はい、私坂根美智子でお送りいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、ショッピングセンターラポールサテライトスタジオなんですけどもね、このセントラルコート、なんだか本当に賑やかな感じですよね。
賑やってますね。
うん、皆さんもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、やっぱりバレンタインがもうすぐということで、
もう間もなくです。
バレンタインのチョコレートたくさんありますけども、
ね、お隣に特設ステージが設けられていて、うん、今日のチラシによりますとね、またお買い得というか商品がずらり並んでるんですが、
はい、
私が目につけた、おー、いいなと思ったものは、うん、電気チョコレーターってわかります？
何それ？
電気チョコレーター、うん、あの手作り料理をね、素敵に演出するために、お料理するときに、まあ、チョコレート溶かしますよね、
はい、
そのチョコレート溶かすときってちょっとコツ、テンパリングっていう、うん、わかります？ある、それが、それで温度調節がちょっと面倒だったりするじゃないですか、うん、その管理を簡単にしてくれる、電気チョコレーター、
なるほど、
というものがなんと1480円で、
え、安い
ねえ、うん、これであの面倒な温度管理ができるのであれば、
ほんまや、
ねえ、うん、いいですよね。
アーミンって手作り派？
私は手作り派です。
わお。
なのでこれがまず目に飛びつきましたね。
じゃあ帰りに帰って帰らなくちゃ。
そう、あ、便利と思って、はい、
はい。さあ、今日はね、外の天気も晴れということでね、いつも応援に来てくれる、このセントラルコートに応援に来てくれる僕がね、今晴れだよっていう教えてくれたのでね、お伝えいたします。さあ、それではここで1曲お届けいたしましょうか。
はい、それではまず今日の1曲目はジェームス・ブラントで Your Beautiful。
さて、今日はショッピングセンターラポールからのオンエアということになっているんですけども、今日はね、素敵なゲストの方にお越しいただきました。京都府立西舞鶴高等学校、もう文化のイベント、大イベントということで、西高エキスポ2016というのが来週2月12日に行われるということでお越しいただきました。まずは放送部から高橋亮さん、こんにちは。
こんにちは。
そして美術部の苫淵真乃さん、
こんにちは。
こんにちは。そして、吹奏楽部トランペッターですね、竹原夏樹さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお
願いします。はい、ということで、せっかくね、アーミン、
はい、
放送部の高橋さんがいるので、ここはどうですかね。
うん、ぜひ任せて、
任せられそうですよね。
とても心強い感じの、
はい、では高橋さんにちょっと仕切っていただいて、西高エキスポ2016についてお話をお願いいたします。
はい、西高エキスポは吹奏楽部の定期演奏会をはじめ複数の文化部が参加し、普段の活動の内容、成果を披露します。会場では美術部、書道部、写真部が部員たちの作品を展示します。書道部は古典の臨床、写真部は今年の近畿総合文化祭で推薦される2作品のほか、写真部は今年の近畿総合文化祭で推薦される2作あのほか、昨年の全国総合文化祭で30位以内に入った作品に贈られる奨励賞を受賞した作品など、さまざまなものが展示されます。 料理部は手作りの焼き菓子の販売を行いますよ。茶道部は午前11時から茶…ではもう
大丈夫大丈夫
午前11時から先着100名様に、無料でお茶を振る舞うそうです。新町屋さんのお菓子と抹茶を楽しんでください。なくなり次第終了となりますのでお早めにお越しください。囲碁将棋部は年3回京都府大会に出場している部員たちと将棋大会が将棋で、まあ、対局ができるそうです。腕試しをしたい方挑戦してみてはいかがでしょうか。続いてボランティア部は福祉施設訪問の写真パネルを展示しています。また拡張型心筋症のため外国での移植治療を目指している福知山在住の1歳半の男の子五一たけるくんを支援するための募金活動を行います。ご協力のほどよろしくお願いします。そして午後2時から会館大ホールでは吹奏楽部の第33回定期演奏会が開かれます。今年で4回目となる書道部とのコラボなど内容は盛りだくさんで高校生らしいパワフルな演奏をお送りします。それでは吹奏楽部の竹原なつきさん、なっちゃん、
はい、
そのエキスポの内容教えてください。
はい、吹奏楽部は吹奏楽のかっこいいオリジナル曲だけでなく、毎年その定期演奏会でアンケートをもらってるんですけれども、そこでリクエストしていただいた曲を今年から演奏しようかなと思ったりしています。でさらに1年生と書道部さんでコラボレーションした演奏であったり、2年生だけでの演奏というのも注目していただきたいですね。でさらに舞鶴市内の3つの中学校、城北中学校、城南中学校、白糸中学校による合同演奏のステージもあります。また自分たちで作成したオリジナルメドレーやアンサンブル、少人数でやるやつですね、ああいうのもやったりします。
なんかエキスポで吹く曲の中で難しかった曲とかありますか。
やはり吹奏楽のオリジナル曲が難しいですね。そのコンクールで使われるような曲なので少しレベルがやっぱり高いんですよ。だからそのタイミングを合わせたり音を一つ一つ綺麗に出したり、みんなで揃えるっていうことが一番難しかったですね。
じゃあエキスポで特に聴いてほしい曲などありますか。
はい、全部本当におすすめなんですけれども、やはり自分たちで作ったメドレーを私は一番聴いてほしいと思っています。メドレーはその曲だけでなく会場全体を使った演出があって、その目で見ても楽しめる内容となっているので、そこにもぜひご注目していただきたいと思っています。
どんなことするんかな。
ダンスしたり、
お
あ、ちょっと歌も歌ったり、
すごい、
ちょっと物語の入ったやつもあったりなどなど、いろいろ胸キュンもありますので、ぜひ
楽しみ、
楽しみください。
いやぜひ行ってみて、はい、ちゃんと見たいですね。
はい、
お越しください。
はい、はい、じゃあ中学生とのコラボとか、
はい、
まあ、書道部とのコラボとか、はい、いろいろとゲストが来るみたいですけど、その書道部とかとの一緒のコラボの時とか練習ってなかなかないんじゃないですか。
そうなんですよ、なんかなかなかお互い忙しくて取れないんですけれども、やはりその見つけた時間で一緒に合わせて練習したりでちゃんと完成することができておりますので、その辺はご安心してお楽しみください。
メドレーってね、
はい、
自分たちで作るっていうのは楽譜から書いてするの、は
い、あ、いえいえ、もともとあるその J-POP とかであったりっていうポップス曲を自分らのやりたいのを集めて、でここの場面、ここのなんて言うんだろう、ここの部分を吹きたいっていうのをつなぎ合わせて一つの長いメドレーを作っています。
なるほど、はい、で劇をしたりとかっていうことだったんですけど、そしたら衣装も作ったりとか、
はい、衣装はそのみんなで持ち寄ってやるんですけれども、やはりなかなか集まらないとかいうのもあったり結構大変でした ね。
でも楽しみですね。
はい、
はい、さあ、そして中学生とのコラボレーション、そして書道パフォーマンスというのもあるということなんですけども、はい、書道パフォーマンスって何年か前からちょっと流行りだしてるかなという感じなんですけども、
はいはい、
それに音楽をつけるっていうのはどういう苦労とかありました？
そうですね、やはりその どう言ったらいいんですかね、そのまず書道部さんが曲を選んでくださるんですよ、うん、でそれに合わせた書道をしてくださるので、やっぱりそちらに全て合わせていかなければならないとか、
あー、なるほど、
本来の曲自体の長さでは足りないとかいうこともあったりするので、うん、普段より少し長めに吹いたりとかいうのもあって、そこが一番大変ですね。
だったらやっぱりこう息が合わないとなかなかこうぴったりとはならないっていうことですかね、
は
い、
そうですね、もうやはり練習が本当に大事になってきますかね。
ですね、はい、まあ、短い間の練習期間でも、でも濃い練習っていう感じでしょうか。
はい、もう毎日本当に頑張って頑張って何回も何回もやり直して、うん、そうですね、ちゃんと完成させています。はい、
あ、頑張ってほしいな、成功してほしいな、はい、はい、そして
そう、次はじゃあ美術部の戸間口真野さん、はい、別子さんに、はい、エキスポ の, その美術部の内容を教えてください、
はい、今年度京都府高等学校総合文化祭に出展した油絵、あとイラストパネル、それとエキスポのために描いた新作10点などの計30作品を出展します。
すごい。
ですね、競争文に京都総合文化祭っていうのは競争文って略されるんですけど、うん、その競争文に出展した作品は、うん、私たちが去年の春から半年ぐらいかけて制作したそれぞれの対策になってるんですね。もう自分が納得いくまで妥協せずに一人一人描いてるので、これをぜひ見てほしいですね、うん、
すごいですね。
油絵ですか。
はい、油絵がほとんどです。
どれぐらいの大きさのものなんですか。
ですね、サイズが縦が1メートル16センチで横が91センチの大きい作品です。
畳みたいなぐらいの大きさ。
もう本当にそんな感じ、寝れそうなぐらい。
そうなんですね。はい、はい、それではここで一旦コマーシャルを入れさせていただいて、その後またお話し続けてくださいね。
はい、
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。マイズルラポールで検索。
東舞鶴のショッピングセンターラポール1階セントラルコートロにあります FM 舞鶴サテライトスタジオより生放送でアーミンと
私坂根美智子がお送りしております。今日はね、素敵なゲストの方お越しいただいております。
はい、西高エキスポの今日は宣伝ということ、告知ということで、放送部の高橋亮さんと吹奏楽部の掛原さつきさんと美術部の戸間口真野さんお三方に来ていただいてまして、今はそのどんな内容をされるのかっていうことをお話ししていただいているところなんですけど、今は美術部門ですね。次ね、
はい、
はい、また続きの方お願いします。
はい、ちょっとその出展している作品について話させてほしいんですけど、はい、その京都総合文化祭で優秀賞をいただいた4作品があるんですね。
4作品、
はい、それも展示しているので、それをちょっと見どころ、魅力を話させてほしいんですけど、
はい、
まず一つ目が今2年生の大塚花さんの作品で、これも油絵なんですけど、その大塚さんのおばあちゃんがおにぎりを作っている手元が描かれているんですね。で、その大塚さんの表現力が素晴らしくて、その肌の描き方にぜひ注目してほしいんですけど、その肌を描くときって肌色だけで塗ると思うじゃないですか。でもそうじゃなくて、その血管が透けているところに青色をのせてみたり、血色感があるところに赤とかオレンジとかを使ったり、下地が本当にカラフルな色で、それが人間の脈動を感じさせるような、もうすごい綺麗なんですよ。もうそこがすごく見ていただきたいですね。 あと私も一つ絵を描いてそれも優秀賞をいただいてるんですけど、はい、それが、沖縄のガソリンスタンドを描いた絵になっていて、はい、あのちょっと自分で言うの恥ずかしいんですけど先生曰く都会的な雰囲気が出ているらしくて、で、あのここって京都の北部だからどうしてもこう自然が多いじゃないですか、うん、はい、みんな緑とか描く方が多いんですけど、私はその木とか土とかの自然を描くのが苦手なので、あえて人工物で攻めたんですけど、うん、その私と大塚さんの2作品がその競争分を通過して近畿に行くんですね、近畿大会に。それがぜひ見てほしいですね。あと、3つ目が北子あゆさんが描いた、これも油絵なんですけど、こちらが、カフェ行きたいっていうタイトルで実在するカフェを描いた作品になっていて、で北子さんは優秀賞をもらった中で唯一1年生なんですね。で油絵描くのが今回が初めてということで、その絵がもうとにかく色が綺麗で鮮やかで、彩度が高い絵になっていて、もう1年生が描いた風には見えないぐらいもう正確でまとまった画面になっているので見ていただきたいです。あとはちょっと長くなっちゃうんですけど、はい、最後に4つ目に塩見理子さんって2年生の、方が描いたしない、の作品なんですけど、型染めっていう方法で浴衣を染色した作品になっているんですよ。それが、3つの要素で構成されていて、1つ目が砂時計があるんですね、その浴衣の生地、それが時間の流れを表していて、で2つ目が、緑や青で染められている部分が自然を表していて、これが自分を取り巻く環境を表現しているそうなんです。で3つ目が歯車で、これが自分を動かす動力を表して、でこの3つの要素で刻むっていうコンセプトがあるんですけど、それを表現しているとのことで、ちょっとぜひそれを感じながら見ていただきたいなと思います。
はい、私なんかちょっと意外やったんですけども、美術部でそういう浴衣の生地に染めを入れるというのも美術部でするんですか。
はい、そうなんです。顧問の先生が、はい、染色を専攻していた先生なので、それで教えていただいて出ましたね。
なるほど、はい、そんな浴衣着てなんか花火大会行きたいね。
そうですね
はい、そしてさらに、
はい、じゃあ今さっきの美術部の、内容で言われてた、はい、そのベチコさんの、はい、作られた作品、
はい、ベチコさんっていうのはトマベチさんのことなんですね。
そうです、ベチコさん、じゃあベチコさんの作品で、はい、一番頑張ったところはどういうところですか。
あ、そうですね、去年1枚私油絵描いてるんですけど、その反省を生かして描けるように頑張りました。去年描いたのが初めてだったんですね、油絵描くのが。でどうやって描いたらいいのかとか全く分からなくて、まあ、写真を見たままにしか描けなかったんですよ去年は。でも今年は去年と同じように写真を見て描いたんですけど、その見たまま描くんじゃなくて、こう背景をもっと暗くしたら見せたいものがよりはっきり見えるようになるなとか、この色を加えたら画面に奥行きが出るなとか、そういうのを考えながら描きましたね。あ、
沖縄に行ったんじゃない。
あ、そうなんです。
そうなんです、ね、
お父さんの写真がかっこよくてそれを参考にして。
お父さん喜ばはるわ。
ガソリンスタンドの写真ですか。
あ、はい、なんかその街にあるような普通のガソリンスタンドじゃなくて、なんていうか自動販売機みたいな小さいもので、でそれがガソリンスタンドなんですね。
はい、それをそのトマベチさんなりにデフォルメみたいな感じにしたってことですか。
そのなんていうか写真は結構こうつるっとした感じの表面だったんですけど、私かっこよくしたかったので、もっとサビっぽい感じとか汚れを足したりとかして、なんかかっこよくなるように頑張りました。はい、
なるほ ほど、まあ、あの文化部っていうのはあの総合文化祭っていうのが一番のイベントということなんですかね。そしたら
そうですね、美術だとそういう感じになりますね、
はい、写真部とかも他の部もなんかそんな感じなんですかね。
そうですね、
そうですね。
そのベチコさんの1年前の絵、はい、私見させてもらったんですよ。
あ、ありがとうございます。
もう、ね、今初めて油絵のあれ初めての油絵であれを描いたって言ってたんですけど、いやあれ初めてかっていうくらい本当にうまいんですよ。
何の絵だったんですか。
なんか道路を描いちゃったんですけど、それを反対っこ、なんか
反対
っこ、こう書いてある、こう書いてるのかな、こうみたいな
普通に、撮った写真を逆さまにしたんですね、うん、その止まれっていう字が
上下を逆さまに、
はい、逆さまに止まれっていう字が書いてある、うん、まあ普通の道路なんですけど、はい、それを止まれっていう字がこうなんだ上から普通に読めるように、うん、逆さまに反転して書いたんですけど、はい、
アイディアやね
私絶対そんな思いつきません
ねえ、なかなかねそんな風に思うっていうようななかなかのセンスじゃないですか。
やっぱありがとうございます
それがもうすごくて、はい、今回の作品も多分すごい上手いと思うんで楽しみなんですよ。
高橋さんご覧になったんですか。
まだ見てないんですよ。
だからあ、そしたら楽しみですよね。去年が去年だしというところ、
もう本当に
まあ、他の文化系のクラブボランティア部っていうのが私あまり聞いたことがないんですけど、うん、ボランティア部って大体どんなことするんですか。
あの毎日は活動はされてないと思うんですけど、うん、その土日とかにその福祉施設とか、まあ、いろんなそういうボランティアを募集しているところに行ってボランティアをするっていう、
あ、じゃあ必要とされているところに自分たちが行って その人たち の助けになることをするということですか。
そういうことです。
あ、大変やねそれはそれで
そうです ね、
まあ、
でも美術部もそのボランティア部と同じ、はい、場所に行って活動したりすることがあって、うん、例えば去年だとその船の中で、うん、外国人のお客さん向けに、手ぬぐいとかを自分で染めたりしたのを販売したりとか、そういう活動もありました。はい、
なるほど、まあ、船っていうのは外国客船ということですか。
あの舞鶴の湾に来てる、はい、船ですね
ということですよね。
そうですね、
うんうん、まさか自衛隊の船ではないですもんね。
違いますね
違いますよね、はい、はい、他にも囲碁将棋部というのがあって、当日対局ができると。
そうみたいですね、
ねなんか腕に自信のある方は行ってほしいなと思うんですけども、ね、さて、開催される場所についてちょっとお伝えいただけますか。
はい、東舞鶴の総合文化会館で行われます、
うん、
午前10時から午後3時半、来週の2月12日日曜日です。
はい、でステージの方は、
ステージの方は吹奏楽部の第33回定期演奏会が開かれ、書道部が一緒にコラボしてパフォーマンスしてやりますね、
はい、そして高橋さんは司会
します。
おー頑張ってね、
お願いします
、はい、
本当にね、ステージの方は1時30分開場、そして開演が2時からということになっています。で、ステージの終了時刻が4時30分ということでしょうか。
はい、
はい、ではあの展示の方は朝10時から午後3時30分までですけども、終演予定4時30分やったら、あの展示の方の人たちもみんなあとは、ね、ラスト1時間は見れるよという感じなんですよね。
そうですね、
はい、舞鶴市総合文化会館は、東舞鶴駅もしくは、京都交通バスの舞鶴市役所前で降りていただくということですね。
そうですね、
そこから徒歩でっていう感じになりますけど、
は
い、
うん、あの健康のために歩こうそんな感じでしょうか。そうですね、はい、 アーミンどうですか、高校時代のことをなんか思い出したりとかしますか。
そうですね、なんか自分の高校通ってた高校よりもすごい活動的というか、なんか私も文化、うん、あの吹奏楽ではないんですけど、うん、あの弦楽器かが集まって、なんかギターマンドリン部みたいなのに所属してたんですけどね。でもそういうのはやっぱり定期演奏会ぐらいしか披露する機会はなくって、うん、なんかこういう他の、ね、人たちと一緒に、ましてや書道のパフォーマンスとかと一緒にとか、なんかやっぱ時代が違うなって思いましたね。いいなって、こういう取り組みすごい思います。
は
い、
私もね、文化部演劇部だったんですよ。もう何かもう本当にこう燃えてた感じで、ね、もう私を見てというぐらいの勢いでしてましたけども、どうですか、その他なんか言いたいことがあったら今のうちですよ。
そうですね、西高は文武両道っていうのを掲げているんですけど、
先生喜ばはる。
本当に運動部とかでも文化部とかでもすごい部活動を頑張っている人が多いんですけど、うん、それでもそういうすごい運動部で活動量めっちゃ多いっていうような人が結構成績上位だったりとか、本当すごいんですよ。うん、
もうね、すごい、本当にクラスの人とかでもめっちゃ朝練とかもすごい頑張ってんのに、もう朝からもう何授業中寝ずにめっちゃ、まあ普通なんですけど、めっちゃ頑張ってるし、もう休み時間とかも超勉強してるし、もうさすがだな、体力が違うなっていう感じがしますね。
なんか総合的に私見てね、その頑張ってる人って時間の使い方上手ですよね。
確かに
ね、この時間しかないからそこで集中してこう勉強も頑張る、スポーツも頑張る、何かこう演奏も頑張るみたいなね、そんなところがあるような感じがするんですけども、でも皆さんもそうなんじゃないですか、実は
そうかもしれない。
吹奏楽部が結構、うん、時間がもうないんですよ。土日とかも毎日も夜遅く、もう練習してて、本当なんか
ないですね。休みは本当めったにないんですけど、やはりそれでも電車で来る人が多いんですね、うちの部活って。だからその電車の中で英単語を覚えるとか言って、隙間時間の使い方を本当みんな上手で、そこを見つけては勉強って言って、そういう有効的にやっぱり使うことがポイントになってくるんじゃないかなって思いますね。
皆さん、なんかこう目標とか、なんかこういう風な人になりたいとかっていうのってあります？高橋さんから。
じゃあとりあえず部の目標っていうことでいいですか？
いいですよ。
私たち放送部は、6月の中旬に大会があるんですよ。 NHK 放送コンテストっていう、その大会にやっぱり京都府予選なんですけど入賞して、であわよくば全国行きたいなっていう感じです。
今まで何回も行ってるんですよね。
いやでもやっぱ最近ちょっと落ちぶれてきたんで。
いやねえ、はい、頑張ってほしいなと思いますけども。じゃあトマベツさんは、は
い、ちょ個人的なことになるんですけど、意志が強い人間になりたいなって。なんかこう夜に眠くて寝るじゃないですか、朝勉強しようとか思って。もう朝目覚ましかけても本当に起きれないんですよ。もう布団からまず出れないし、もう寒いから今日はもういいやっていう感じで寝ちゃったりとかするので、もうそういうところからちゃんとこう自分を自分で律せるような人間になりたいなって思いますね。
なるほどね。誰やったっけな、ロザンの宇治原が言っとったんですけど、ここまでするっていうことは必ずしてからじゃないと次に進まないとかっていうようなこと言ってましたね。例えば問題集を毎日1ページするって言ったら、毎日1ページするんですって、で2ページできる余裕があっても1ページしかしないんですって。
なるほど。
でその積み重ねで全部ができるようになるとか言ってましたけど、でも私もなんか時間ある時にまとめて明後日の分までみたいな感じで、それをすると毎日するということができなくなるっていう、ね、
めっちゃ参考になりますね。
ねえ私子供の頃にその話聞きたかったなとか
って思うんですけども今聞けただけいいですね。
ねえ、ね、さあそして竹原さんは、
はい、私たちは8月に吹奏楽コンクールっていうのがあるんですけれども、うん、やはりそこで金賞を目指して頑張りたいと思っています。
はい、今までどんな感じでした？
今まではそうですね、やはり金賞っていう成績は残せてないんですけど、うん、やはりそこを目標にして今年は頑張っていきたいなと思っています。
はい、またね、いろんなこの文化祭西高校エキスポ2016これでこういろんなことをすることによって、はい、またなんかちょっと深みが出るかもしれないですよね。
そうですね、これは夏のコンクールに続くすごい大きなイベントなんで、これをバネにそのコンクールにもつなげていけたらいいなって思っています。
はい、ありがとうございます。どうですか、アミ。
はい、いや青春されてますよね、皆さんね。
そうだね
青春だなと思いながら聞いてますね。はい、なんかどれも分かります。なんか勉強も大変ですよね。
そうですね、正直
そのなんていうか葛藤めっちゃ分かると思いながらなんか学生の時だけじゃないですもん、大人になってもそうですもん。だからなんかすごい分かりますよね。でもそんな中でもやっぱり美術も、はい、あれじゃないですか、そんなさっと描けるようなもんじゃないし、時間かかるじゃないですか、一つの作品仕上げるのに。それをやっぱり時間見つけて細かい作業をこう重ねて完成させるっていう、やっぱり多くの人見てほしいですよね。
そうですね、ぜひめっちゃ時間かけて描いてるので見ていただきたいですね。
はい、さあそれではね、今日のまとめとして高橋さんにお願いしたいと思います。
じゃあ最初の方に言わせてもらったんですけど、
はい、
来週2月12日日曜日午前10時から午後3時半東舞鶴の総合文化会館で西高エキスポが開催されます。西高エキスポは吹奏楽部の定期演奏会をはじめ複数の文化部が参加し、普段の活動の内容成果を披露します。午後2時からは会館大ホールで、吹奏楽部の第33回定期演奏会が開かれます。今年で4回目となる書道部とのコラボなど、内容は盛りだくさんで高校生らしいパワフルな演奏を送ります。また、美術部、書道部、写真部など部員たちの作品を展示したり、料理部や茶道部など焼き菓子やお茶を提供されたり、囲碁将棋部との部員たちとの対局ができたり、ボランティア部が募金をしたりと、まあ、いろいろしてます
はい、はい、場所の方が舞鶴市総合文化会館ということで、はい、日時来週の日曜日2月12日ぜひ多くの皆さんにお越しいただきたいなと思います。
はい、はい、それでは今日お越しいただきましたのは西舞鶴高等学校の高橋亮さんと掛原さつきさんと戸間部違います
竹原夏樹です。
あ、夏樹さん、ごめんなさい、はい、竹原夏樹さんと戸間道真野さんの3人の方にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続いての曲参りたいと思います。グリーンで奇跡。
さあということでね、西高のなんかフレッシュな人たちやったなって思ってしまうんですけども ね、
はい、青春が蘇りました。
そう、あの若さであの頑張りがね、なんか今もいや、あかんやっぱりもうちょっと頑張ろう、私もなんか演劇部の時あんな感じでもう必死やったわとかって思ったりするんですけどもね。どうです？
そうですね、私もあの時、うん、もうちょっとやってたなって思いました
ですよね、
はい、
まあそれはそうと、はい、実はアーミーなんかここへ来る前にええことしてきはったらしいじゃないですか。
いや、ここ今日があの舞鶴に来るのが初めてだったんですね。
え、初めてやったんですか？
そうなんです。で、舞鶴に行くっていう話をした時に、うん、そりゃカニ食べてこんとあかんやろっていうことを言われて、うん、
まさかの。
そう、でどうかなと思ったんですけど、うん、スタッフの方に、うん、 カニを食べにちょっと連れて行ってもらいましてですね。
そう、私フィル食べてへんねんけど。
あれ？あれ？
そうなん？
はい。あれ、お声かかってなかった。
あれ、あのお土産とかはない感じで。
そうですね。
まあでも舞鶴のカニは美味しかったでしょう。
はい。本当めちゃくちゃ身がぎっしり詰まってて、うん、甘くてプリッとしてて、うん、最高でしたね。
ねえ、ここショッピングセンターラポールでもね、美味しいカニはねたくさん売ってるんじゃないかなとは思うんですけども、
はい、
マリンステーション京都というぐらいなので、またね舞鶴のカニ皆さんも食べに来てほしいなと思いますが、
はい、
うん、アミンはあのそういやあの京都の方ではどんな番組してるんですか？
私はあの毎週水曜日の11時、うん、午前11時からあのリバ京都リバーサイドウォークという番組をさせていただいてまして、
はい、
そちらではあの午前中ということもあって、まあ、爽やかをコンセプトに、うん、内容をねあの、はい、お届けしてるんですけど、まあ、京都の、まあ、市内にはなるんですけどの情報であったりですとか、はい、あとは私はあの生活での豆知識みたいなね、
あ、何か一つ教えてもらえますか？
そうですね、あの今日カニを食べるっていうことが決まってから私ちょっとカニについてばっかり考えてたんですけどもうカニか嬉しいなみたいな感じでね、うん、でそれでもカニとかについて調べてたんですけど、
はい、
ちょっとご紹介するとすれば、うん、まあ、生活にそうですね役立てていただけるかというか、知ってたらこれいいんじゃないかと思うんですけど、うん、カニの目ってあるじゃないですか。
カニの目、
カニに目ついてるじゃないですか。
はいはい、
あれって皆さん2つと思ってると思うんですけど、
え、2つじゃないんですか？
あれ実はよく見たらね、複眼なんですって、
う
ん、いくつかの目がこうなんていうか集まってるというか。
あ、そうなんですか。
なんですって。私も知らなくって、あ、そうなんやと思って、今日あの生きてるカニをねこう、うん、手というんですかね、あれハサミというか、うん、あれをわしゃわしゃ動いてる、そう、生きてるのを見ながらじーっと見てたんですけど、確かにとはちょっと思えなかったんですけど、まあ、そういう説があって、うん、へーって思って、うん、でそっからそのカニの目っていうと、あることわざに、あのことわざじゃない、ある言葉の語源になってるんですけど、はい、カニの目ってご存知ですか？
うん、あ、知らないです。
カニの目っていうのはね、実はあの金目っていう、あの肝心の金目
の
とか、要するにとかの要とかね、うんうん、ああいう字あるじゃないですか、その金目っていう字、うん、あれがその本来の意味はセンス、こう夏場とかに仰ぐときに使うセンスあるでしょ、
うん、
あれの骨を止めてる金具、
うん、
あそこあの丸っこいじゃないですか、はい、その止めてる部分って、あれがカニの目に似てるっていうので、カニの目って呼ばれるようになって、でそれが省略されたりなまったりして金目ってなったんですって。
へー、ちょっとした豆知識ですね。
そうなんです。なので、うん、私たちがその知ってる要っていうのはあそこから来てるそうです、うん、ですよ、要、うん、っていうことを、そうなんやって思いながら、
うん、
カニ楽しみやなって思いながらやってたんです、
ね、今回初めて来られたということなんですけども、
はい、
また来たいとか
もちろん思いますやっぱり全然違いますものね、この公開生放送って、
うん、
ど
うでした？感想を。
感想ですか。いやー、なんかいろんな方がこう行き交う中での放送っていうことと、あとなんかね、見ていただいてたりしていただいたりとか、
はい、
普段ではね感じることのできないあれですよね。すごい新鮮で良かったです。
はい、ですね、
はい。
また明日日曜日もここで公開放送いたしますので、またねリスナーの皆さん、そしてお買い物中の皆さんもまた見に来て、聞きに来ていただきたいなと思います。
は
い、
ぜひお越しください。それでは、 東舞鶴のショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴サテライトスタジオより生放送でアーミンがお届けして、あ、アーミンと
私坂根美智子がお届けしてまいりました。
七子、はい、ウィークエンドプラス、そろそろエンディングですね。この番組にお付き合いくださった皆さん、この後も良い週末をお過ごしください。それでは最後の曲は、彩香で三日月でお別れしたいと思います。